憲法第9問、2022年8月17日、水曜日、問題。A 県は、県民を受動喫煙から保護することを目的に、公共的施設の受動禁煙防止条例仮称の制定を検討している。この条例が規制対象とする施設は、娯楽施設や遊戯施設等を多岐に及ぶが、居酒屋、蕎麦屋、喫茶店、以下、飲食店等というのように、多数人が利用するにもかかわらず、形ばかりの分野が行われているに過ぎない施設があることが、条例制定の主要な動機の一つである。条例案の作成に先立ち、A 県の担当部局は次のような検討メモを作成している。国の健康増進法は、受動喫煙対策を努力義務に止めているが、単なる努力義務では不十分である。本条例では、飲食店等の利用者に禁煙を求めるだけではなく、飲食店等の管理者にも禁煙の表示、灰皿の撤去を義務付けたい。県職員に立ち入り調査権を与え、店側の違反が発覚した場合には、それに対して罰則を科すことにしたい。分煙では不徹底である。従来は喫煙に寛容であったヨーロッパでも、飲食店等を全面禁煙にする法律が相次いで制定されている。不十分な分煙では、禁煙席の利用者を自動喫煙から保護できないし、強力な空調設備を設置しても従業員を自動喫煙から保護することができない。このため、店内を全面的に禁煙にし、タバコを吸いたい客には屋外で吸ってもらうようにするしかない。喫煙は憲法で保障された自由ではないから、これを規制しても憲法問題にはならないのではないか。設問。上記の条例が制定された場合に生じる憲法上の問題点について、丸1、利用客との関係、丸2、店との関係に分けて検討せよ。なお、規定の明確性及び条例が国の法令の範囲内にあるかどうかは論じなくてよい。慶應義塾大学、法科大学院平成21年度。回答。第1、丸1、利用客との関係について。縦1、本件条例は飲食店等の店内を全面的に禁煙することと規定しているため、利用者は店内において喫煙をすることができなくなることになる。そうだとすれば、本件条例は利用客の喫煙の自由を侵害し、違憲ではないか。縦2、括弧1、喫煙の自由は憲法上明文によって保障されているわけではない。しかし、社会の変化に伴い、個人の尊厳を確保するために必要な権利を憲法上保障する必要がある。そこで13条の幸福追求権は、新しい人権を包括的に保障する規定と捉えるべきであり、憲法上明文規定のない人権も同条を根拠として認められうると考える。ただし、そのような人権を承認する範囲を過度に広範に解すれば、既存の人権の価値が相対的に低下する恐れがあるので、人格的生存に不可欠な場合のみ、13条の保障の対象となると考える。括弧に、本件では喫煙の自由は趣味嗜好という領域に属するものに過ぎないと考えられるから、人格的生存に不可欠とまでは言えない。したがって、喫煙の自由は憲法上保障されているとは言えない。縦3、括弧1、もっとも憲法上保障されない自由を制約する場合であっても、無制限の制約が許されるわけではなく、合理的な理由がなく、過剰な制約を課す場合には、13条前段が保障する個人の尊厳に反し、憲法上許されないと解する。括弧2、本件条例には、県民を受動喫煙から保護するという目的を理由として、飲食店での禁煙を義務付けており、規制に合理的理由が認められる。また、店内での喫煙を禁止されるだけであり、屋外で喫煙をすることはできるのであるから、不利益の程度も小さい。縦4、よって、本件条例は利用客との関係において合憲である。第2、丸2、店との関係について。縦1、飲食店等の職業の自由を侵害しないかについて。括弧1、本件条例は飲食店等の管理者に対して禁煙の表示、灰皿の撤去を義務付けている。そして、飲食店等が利用者に対して喫煙を認めることは営業の一環であり、職業の自由の一対応として22条1項によって保障される。そこで、本件条例は飲食店等の職業の自由を侵害し、違憲とは言えないか。括弧2、もっとも職業の自由も絶対無制約ではなく、公共の福祉に反しない限り制約は許容される。12条後段、13条後段では、本件条例の憲法適合性をいかなる基準を用いて判断すべきか。E、職業は個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものであるが、その一方で社会的相互関連性が大きいため、ことに精神的自由と比して公権力による規制の要請が強い。職業活動には 種々の目的から立法府の合理的な裁量判断による様々な規制が加えられるため、規制措置の憲法適合性についてはこれを一律に論じることはできないが、立法裁量には事の性質上をのずと好機がある。そして本件条例は店内において喫煙を禁止し、違反者に対して罰則を科すのみであり、職業選択の自由そのものに制限を加えるものであるとは言えず、職業活動の内容及び対応に対する規制にとどまるから、職業の自由に対する影響力が小さく、規制対応が弱い。したがって、その憲法適合性は立法裁量を尊重し、緩やかに審査すれば足りる。具体的には目的が正当で、手段との間に合理的関連性が認められれば合憲であると解する。本件条例の目的は、利用客、店の従業員を自動喫煙から保護することであり、これらのものの生命、健康維持に資するものであるから正当である。この点に関して、利用客はともかく、店の従業員を自動喫煙から保護する点に関しては、別の店で働く自由があるのだから、行き過ぎた貢献的な規制であって不合理であるとも思われる。しかし、それを理由として、店の従業員を自動喫煙からの保護の対象から外せば、事実上彼ら彼女らの働く自由を大幅に制約することになりかねない。やはり上記の目的は正当であると見るべきである。そして手段については、分煙や空調設備だけでは自動喫煙から利用者従業員を保護することができない実態があり、店内を禁煙とし灰皿を撤去させることは、自動喫煙を防止するのに最も効果的な方法と言える。さらに一定の罰則規定を設けることも実効性確保に資するものと言える。よって目的と手段との間に合理的関連性は認められる。括弧3以上から本件条例は22条1項に反しない。縦に本件条例が県職員に立ち入り調査権を与える点について、括弧1、本件条例における県職員の立ち入り調査については、裁判官の発する令状は要求されていないが、これは35条に反する可能性がある。当該立ち入り調査は行政手続きの一環であるが、行政手続きについても35条の適用ないし順用があると考えるべきである。35条は本来刑事手続きを対象とするものではあるが、プライベシー権などの同条によって保護される人権は行政権による捜索押収の場合にも侵害されうるからである。もっとも、行政手続きには多種多様のものが存在するから、令状の要否は刑事責任の追及を目的とする手段であるか、当該行政が刑事責任追及のための資料収集の作用を一般的に有しているか否か、強制の対応程度いかん、当該強制の目的は何か、目的と手段、強制との均衡の有無等を考慮して個別具体的に判断すべきである。過去に本件条例における立ち入り調査の目的は、店が禁煙措置を講じているか否かを調査する点にあり、刑事責任の追及を目的とする手続きであるとは言えない。しかし、違反が発見されれば直ちに罰則が科されることになる点で、実質上刑事責任追及のための資料の収集に直接結びつく作用を一般的に有するものであると言うべきである。過去さん、従って立ち入り調査には令状を要すると返すべきであるから、本件条例は35条に反し、違憲である。以上。